10ページ、委員会の行政視察、レベル2まで。行政視察は、他の自治体が行っている施策等を調査研究し、市民福祉の向上や、まちづくり施策に生かそうとするものです。行政視察の調査項目は、委員会の所管事項に関し、各委員会で協議して決定しています。建設経済常任委員会。令和4年10月13日から14日、福岡県中間市空き家対策について、佐賀県佐賀市下水浄化センターの取り組みについて、佐賀市では環境の保全と経済的な発展が両立する町、バイオマス産業都市佐賀の実現を目指し、下水浄化センターをはじめとした施設で、従来は廃棄物であったものをエネルギーや資源として活用しており、SDGs の観点から今後参考とすべき点が多く見受けられました。本市でも現在導入を検討している下水道汚泥の堆肥化については、従来の処分方法よりも費用の削減につながっていることなど多くのメリットがあり、地元農家への還元という点を重視している姿勢が見受けられました。写真は堆肥化された下水汚泥を視察している様子。佐賀市と本市では、流入下水量や成分、必要な施設能力等で違いがありますが、堆肥化をはじめとした費用対効果が見込め、資源の循環により SDGs にも貢献している取り組みについては、オーガニックな街づくりを標榜している本市においても、早期に導入することを期待します。基地政策特別委員会。令和4年10月25日から26日、宮崎県固有郡新富町、基地政策について、航空自衛隊ニュータバル基地、基地の概要、地域との関わりについて、新富町にあるニュータバル基地での年間飛行回数は、国の調査と町独自の調査では、計測方法の違いにより、1万5000回ほどの開きがあり、町独自で調査していることは、国との騒音対策の交渉にとても参考になるというので、この対策を見習うべきと考えます。町独自に騒音が特に激しい地区を激甚地区と指定し、町費で補助事業を行っていることに驚きました。新富町では防衛省のみならず、総務省にも要望活動を行っており、本市においても総務省への要望活動を進める必要があると感じました。写真は新富町で説明を受け、質問している様子。交通政策特別委員会。令和4年10月21日、山梨県上野原市、中心市街地循環バスの運行について、上野原市の中心市街地循環バスについては、実証運行に2年という期間を設けていたことが特徴的であり、本格運行する際の理由も、実証運行中のデータとして、利用者数の増加に伴い、一人当たりの赤字額が減少傾向であったということで明確でした。本市では、3ヶ月の実証運行期間で、どの程度の判断材料を得られるのかが重要な点になると考えます。写真は駅前バスターミナルの様子。地域特性に応じた移動手段のメニューを複数持ちながら、事業者、利用者、行政にとって持続可能な公共交通を構築するために、 今後も様々な取り組みを学んでいく必要があると考えました。